輝き、ピョンチャン冬季オリンピック。本日は18日ルール、朝日新聞2月18日の朝刊一面を強制的に取り上げます。まずは見出しからです。羽生再び金、孤高の連覇、自分に勝てた、ということで、ピョンチャン冬季オリンピックに関する記事ですね。フィギュアスケート男子の羽生結弦選手が金メダルを獲得し、オリンピック2連覇を達成。ちなみに2連覇というのは、フィギュア男子66年ぶりの快挙だそうです。もともとオリンピックには、さほど興味がなくて、今回のピョンチャン大会にしても、テレビをつけてやっていたら見るくらいの熱量なので、まあ細かいことはよくわかっていないんですけど、この記事に対して最初に感じたのは、結局オリンピックで評価されるのは金メダルなんだよなっていうことですかね。本当にね、一面にデカデカと羽生選手の写真が載っていまして、これが銀メダルや銅メダルだったら、きっとここまで大きくは取り上げられないですよね。金だからこそのトップニュースなわけですよね。もちろん世界一というのは間違いなくすごいし、そこに文句を言うつもりはありません。ただマスコミがここまで騒ぐことにはなんとなく違和感を覚えるんですよね。メダルの色ってそんなに重要ですか？よくわかってないですけど、金メダル至上主義的な雰囲気には息苦しさを感じますね。私からしたら銀でも銅でも、というかオリンピック選手は全員すごいですよ。はい。もう一つ言いたいのは、フィギュアスケートってね、ちょっとわかりにくくありませんか？得点の付け方とか、競技の優劣がね、いまいちわかりにくいんですよね。フィギュア男子のフリーに関しては、まあオンタイムでも見てたんですけど、私としてはハビエル・フェルナンデス選手に一番惹かれましたけどね。審査員の評価は必ずしもそうじゃなくて、まあ私がね、もちろん素人だからなんでしょうけど、勝負の基準がよくわかりません。まあ、そもそもフィギュアは戦い、フィギュアは勝負という概念自体がね、ちょっと難しいかなっていう。まあこれがスピードスケートとかならね、わかるじゃないですか。要するにね、速い方が勝ちなわけですよね。むちゃくちゃわかりやすいし。テレビで見てても単純に盛り上がれますよね。実際女子スピードスケートの小平選手が金メダルを取ったレースはね、盛り上がりましたし、しかも彼女のね、人としての姿勢が素晴らしいですよね。メダルが確定的になって盛り上がるスタンドのファンに、指を口に当ててシーというジェスチャーをやったじゃないですか。次の走者を気遣って静かにしてねっていうことですね。金メダルも素晴らしいですけど、それ以上に小平選手のそういう人柄にね、大変感動しました。羽生さんはストイックだし、関係者の評価も人気もね、高いですけど、私としてはね、小平さんのあの気遣いこそ一面トップにふさわしいなと思いましたね。そしてライバルであるイーサンファ選手とのエピソードもね、いちいち泣けるし、すっかりファンになりました。この後も世界記録更新を目指して現役を続けるらしいので、応援したいです。そして現役続行といえば、ジャンプの葛西選手ですね。今回はメダルに届かなくて、これが最後のオリンピックなのかなと勝手に思っていましたけど、本人曰く4年後も絶対にメダルを取りたいということで、いろいろな意味で元気をもらいましたね。葛西さんといえば長野の挫折ですね。長野オリンピックの時に寸前で団体メンバーから外されて、でもチームは金メダルに輝いて、あまりの悔しさに相当荒れたそうです。でもその挫折があったからこそ今があるわけで、まさに人間万事塞翁が馬ですね。何が幸せで何が不幸かなんて簡単には分かりません。だからこそ目先の結果に一喜一憂するんじゃなくて、プロセスに集中することが大事なんだなと改めて思いました。ただスキージャンプはね、天候にかなり左右されますよね。そして女子スノーボードのスロープスタイルっていうのですか、ほとんどの選手がね、強風のせいで転んじゃって、結局転ばなかったアメリカの選手が優勝しましたよね。あれにはなんか見ててもやもやしましたね。危なかったし、もしも私がスノーボードの競技者だったら室内でやらせてほしいなって思うと思うんですけどね。 その点カーリングはねいいですよね、室内競技だし。中継を見ててね、地味にいいと思いました。まあ、地味になんて言ったらファンの方に失礼なんですけど友達のお父さんもカーリングのファンなので、この先注目したいです。最後にスポーツ中継に一言言わせてください。フィギュアでも何でも競技の様子をねスーパースローでリプレイするじゃないですか。プレイの流れを振り返ること自体はいいんですけれども、特にフィギュアだとね、選手の必死な表情もアップになって、私が当事者だったらあれを出されるのはかなり恥ずかしいなって思っちゃうんですよね。皆さんが選手だったらどうですかね。はい、ガラバンビギナーのつぶやきでした。